この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。もう声でお分かりかと思うんですが、バッチバチに花粉センサーに引っかかっております。花粉によりましてですね、鼻声でお送りしております。ちょっとお聞き苦しいかもしれないんですが、ご了承いただけると幸いです。花粉症の皆様一緒に乗り切っていきましょう。最近ハマっているものがございまして、私鬼おろしポケモン熱が再燃しております。きっかけが何だったかというと、とある YouTube で配信されてました、あれはポケモンの初期のやつですね、緑赤ぐらいのほんまの初期のやつで、 RTA リアルタイムアタックというものをねされているという動画を見ました。でリアルタイムアタックっていうのは最短時間でクリアすることを目指すというので、いろいろとねギミックを使ってクリアを目指すっていうのなんですけれども、何しかその画面をね、このドット絵の感じをとか、あの白黒のモノクロの感じとか、そういうのを見てたら、あ懐かしいと思って、これはもう一回やりたいなと思ったんですよ。で今現在我が家にあるポケモンのソフトとポケモンができる機器っていうのが Nintendo DS とプラチナとブラックホワイトが今家にあるんですね。でそちらの今プラチナの方をねやってて、その初期の頃のドット絵とかとは全然違って、もう全部カラーですし、その映像とかもすごく鮮明になってるんですが、そちらもね今ポチポチとやり進めております。いや、 やっぱりねポケモン楽しいんですよね。今ですね日々の合間を縫ってやってジムのバッジ全部揃えまして、今ポケモンリーグに挑戦してるというところで、もうちょっとでクリアなので頑張りたいと思っています。ということで最初に今ハマっているもの、ポケモンプラチナにハマっていますというお話でした。はい、では今回もどうぞゆるっとお聞きください。
ねえねえ猫好きさん、猫のしっぽポッドキャストって何からできてるの？
2人のゆるい雑談が 35% と、リスナーさんのお酒のお話や近況報告が 50% と、ダイエットの話が 10% かな。
あれ？猫の話は？
残り 5% で。
だから尻尾なのか。
猫の尻尾は毎週日曜日と月曜日の朝に2回分けて配信してます。せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、では今回はですね、冬のお楽しみスノーボードに行ってきましたという話をしてみたいと思います。行きましたのが2020年2月5日の水曜日ですね。平日だったんですけれども、旦那さんとお休み合わせて撮ることができたので行ってきました。でスノーボード自体はですね、大学生の時に部活の同期くんに一緒に行こうやって言って誘ってもらいまして、行ったのが初めての経験だったんですね。で彼は毎年行ってるような人で、とっても上手な人なので、その子に教えてもらってね、なんとか形になるくらいには滑れるようになったんですね。でそれから時は流れまして、去年ですね、5年ぶりぐらいに行って、あやっぱ楽しいねということで、今年も行こうかということで行く運びとなりました。 行ってきましたのが福島県にありますグランデコスノーリゾートというスキー場です。はじめにちょっとだけこのグランデコスノーリゾートのご紹介をさせていただきますと、先ほども申し上げた通り福島県にありますスキー場ですね。で、特徴としてゲレンデの標高が標準で1000メートル以上ありまして、で一番高いところ山頂では1590メートルというですね、大変高い標高になっております。ですので非常に景観見晴らしがいいっていうのが特徴なのと、あと雪質がですねすごくサラサラのパウダースノーで滑りやすいということがあります。でこのパウダースノーをですねグランデコでは神様の雪、神の雪と書いて神雪って呼んだらいいのかな、神雪なんでしょうかっていう風な呼び方もしているようです。で非常に人気のあるスキー場で、当日もですねそれこそ平日だったんですけれども、栃木県とか東京とかの県外からのお客さんも非常に多くって、駐車場も、朝一で行ったんですけど半分くらい埋まってたんですよね。だから各省からのスノーボーダースキーヤーが訪れるような大変人気のスノーリゾートのようです。で今年はね暖冬暖冬って言われてますので、雪あるかな大丈夫かなっていう心配があったんですが、現地に行ってみましたらば全然そんな心配は不要で、十分滑れるくらいの雪が積もってまして、なんだったらもうその場でね雪が降っているような状態でした。そして早速ですねウェアに着替え、靴を履き、ボードを持ち、さあ行きましょうということでゴンドラに乗って上がっていくんですが、15分から20分ぐらいですねかけて登っていくんですけど、その間にですねだんだんだんだん上がるにつれて雪が降っている状態ではなく吹雪いてきたんですよ。だからさっきまでは雪あるかな大丈夫かなって言ってたのに、今度はこれ前見えるかな大丈夫かなっていう方のね心配に変わってしまうという不安を持ちつつも上に到着いたしました。スノーボードは私も旦那さんも1年ぶりですし、人生で4回目というねまだまだ初心者ということで、ゆっくり滑ろうとねいうことで滑り始めましたが、本当に怖かったですね。もう吹雪いてるし前がね見えないんですよ。雪質は本当にサラサラで滑りやすいんですよね。滑りやすくってこけても痛くないしっていうので良かったんですけど、前が見えなくてそれだけがちょっと怖かったですね。ほんの数メートル先滑ったら派手なね柄のウェアを着ているはずなのに前の人が見えなくなるっていうくらい吹雪いてたんですよ。で私一つ装備を失敗したことがあって、ネックウォーマーをしてなかったんですよ。なので首元とあと首から上ですね、鼻ぐらいまで顔の部分を防御するものが何もない状態だったのですっごい寒くって、1回目は本当に失敗したなという感じでした。必死の思いで下に降りた頃にはこの帽子に入りきらなかった部分の髪の毛がパリッパリに凍ってしまうというね大変悲しい状態になってしまいました。でもねなんとか1回目無事に降りることができて本当に良かったです。もう辛かったです。楽しみに来てるはずなのになんでこんな辛い思いをしてるんだと思いながら滑ってたので、なんとかなんとか無事に下まで降りることができて良かったです。で降りて時計をね見てみたらなんと降りてくるのに2時間近くかかってたんですよ。もうどんだけゆっくり滑ってたんっていう感じなんですけど、でも安全第一でとりあえず降りてくることができてよかったです。はい、ちょっと今外が騒がしくなってますが気にせずお聞きいただけるとありがたいです。でね旦那さんがそのネックウォーマーの予備を持ってきてくれてましたので、それをね取りに戻って スチャット装着をして、はい、今度こそ2回目は楽しむぞと、リベンジだということで、もう一回ゴンドラに登って、ゴンドラには登ってないですね、ゴンドラに乗って上まで上がりました。そしたらですね、時間が経ったということもあってですね、だいぶ天候が変わってまして、雪も弱まり視界も良くなっていました。今度こそ楽しんで滑ろうということでね、また滑ったんですけど、まあ楽しかったですね。2回目はその1回目でちょっと体が慣れてたこともあってか、スムーズに滑ることができました。で、何度もね言ってるんですけど、その雪質が本当にいいので、なんて言ったらいいんでしょう、スノーボードとかスキーをされたことがある方だったらわかるかなって思うんですけど、そのボードを斜面に対して縦にしたらスピードが出るんですよね。で、横にするというか角度をつけたらスピードが弱まるっていう感じなんですけれども、斜面に対してボードを縦にして滑ってもスピードがそれほど出ないので、恐怖心もほとんど感じることがなかったので、滑りやすくて本当に楽しく滑ることができました。2回目はね、1時間かからないぐらいで滑ることができたので、さっきのは何やったんやっていうくらいだったんですけど、楽しく滑ることができました。でですね、そうそう、男性の4人組のグループで来てらっしゃる人がいたんですけど、その人たちがね、コイキングの被り物とかピカチュウの被り物とかを被ったはって、まあ安全面で言ったらなかなかね、おすすめできることではないかもしれないんですけれども、そういう遊び心というか、あ、楽しみに来たはんねんなっていうのがね、こう垣間見れる場面があったりとか、あと小さいお子様のウェア姿めっちゃ可愛いとか、そういったねところもね見ていて楽しかったですね。あと印象的だったのが、外国人のお客さんが非常に多かったなというのがあります。国籍問わずアジア系の方とか欧米系の方とかいらっしゃってました。それだけ人気のスキー場なのかなっていうのもね、一つ印象的でした。はい、ということで、季節限定の遊びですよね、スノーボードを楽しく滑ることができて本当に良かったです。ただ一つ残念なというか、悲しいお土産を持って帰ってきてしまいまして、行きました当日からですね、あれから10日ほど経つんですが、かかとが痛いですよもうね、かかとなんでひねったとかではないと思うんですけど、打撲なのかな、何しか帰ってきてからずっとかかとが痛くて、もうどうしても歩いたりね、仕事とかもあるので使う部分だから治りが悪いんだとは思うんですけど、この治りの悪さはもしかして年齢のせいもあるのかしらとか、そういうね、切なくて悲しいお土産を今だに抱えております。はい、早く治ることを願っております。それ以外はね、楽しい思い出がまた一つできたなというところですね。はい、こんな大変取り留めもないお話になってしまいましたが、今回は冬のお楽しみ、スノーボードに行ってきましたという話をしてみました。お弁当のふたでは皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com、お弁当のふたは小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターもやっております。アカウントは@obefuta361、 おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。ハッシュタグをつけてツイートいただけると大変嬉しいです。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。